今日は仕えるための自由というテーマでガラテヤの信徒への手紙の中からお話をいたします。ガラテヤの信徒への手紙というと皆さんはおそらく御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には自制というですね、あの言葉を思い出されるかもしれませんけれども、パウロの手紙としては、新しい、比較的、新しいというか、古いですね、比較的古い方の手紙であります。前にテサロニケの信徒への手紙のお話をいたしましたが、その前後に書かれたものと思われます。で、ガラテアという地域は、小アジア半島、今のトルコの中部を指す呼び名でありまして、パウロが第1回目、そして第2回目の宣教旅行で、訪ねたところですね。ですから、パウロが比較的早い時期に手がけた宣教の桑を入れた場所であります。で、そのガラテヤの教会に対してパウロが手紙を書いているわけですけれども、ガラテヤの教会にですね、非常に大きな問題が発生したということがパウロの耳に届いたわけであります。この書簡を読みますと、全体的にその問題というのははっきりしているわけですけれども、今日はそのガラティアの教会で起こったいろいろな問題を中心にお話をしたいと思いますが、まずこの1章の6節と7節に、手紙の冒頭の部分ですけれども、パウロがこういうふうに述べております。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのですって言ってるんですね。ここは非常にはっきりしておりますけれども、このガラテヤの教会の人たちがですね、他の福音に乗り換えようとしているって言ってるんですね。他の福音に乗り換えるって一体どういう状況なのかなと思いますが、もちろん他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではないと。福音というものはもう一つしかないけれども、偽の福音というものがこのガラテヤの教会に入ってきて、その教えにガラテヤの人々が惑わされていて、その人たちはこのキリストの福音を覆そうとしている。大変由々しい問題ですね。パウロが、本当に彼は命がけで至るところで福音を伝えたわけでありますけれども、このガラテヤの地域におきましても、彼は何度も困難な目に遭いながら福音を伝え、そして多くの人たちがイエス・キリストを信じて教会を作っていったわけであります。ところがパウロがいなくなった、パウロが他の地域に宣教にして、新宣教に行っております間に、別の人たちがやってきてですね、この本当の福音ではない偽の福音を持ち込んで、ガラテヤの教会の人たちを惑わした。これはパウロにとっては大変、心痛む出来事であったようであります。で、このガラテヤの教会に、もたらされた、別の福音というか、この偽の教えというのはですね、一言で言うと立法主義、という、そういう言い方は正しいか分かりませんけれども、そういうふうに呼んでおきますけれども、と言えるものです。 3章の2節でこう言っています。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が礼を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか、って聞いております。あなた方が礼を受けたのは、礼というのはこれ聖霊のことですが、神の霊、先週もお話しましたけれども、神の霊があなた方のうちに宿っておられるのは、神の霊があなた方のところに来てくださったのは、そんなにこう本当にこれは恐れ多いことだし、不思議なことだし、この神の霊があなた方のところに置いてくださったのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか、と聞いております。もちろんこれは福音を聞いて信じたからですね。信仰によって神の聖霊が私たちのキリストを信じる人たちのところに置いてくださった、律法を行ったからではないわけです。しかしここでこう言っていることからも分かるように、どうもこのガラティアの教会にはですね、律法を行うことによって救われるんだということを教える人が入り込んだようなんですね。パウロは口を酸っぱくして信仰によって救われると教えていたにもかかわらず、いやいや律法を守らなきゃいけない、でクリスチャンになっても、あるいはなったらユダヤ教の律法を守らなければならないという教え、これが律法主義なんですね。で律法というのはもうご存知のようにユダヤ人のが長い間ですね守ってきた、まあ、旧約聖書を中心とした、決まりであります。で、パウロもですね、この律法主義とは長い長い戦いをしてまいりました。最初に彼がこの出くわした教会の問題と言ってもいいかもしれませんね。イエス・キリストを信じた、まあ、最初はその福音というのはユダヤ人だけに語られておりましたけれども、異邦人にも、ユダヤ人以外の人たちにも伝えられるようになった。そしてその異邦人がクリスチャンになった時にですね、彼らにもやはりユダヤ人と同じように律法を守らせなければならないんじゃないか、そういうふうに考える人が多くいたんですね。それはなぜかというと、ここに理由を挙げておりますけれども、まだキリスト教会は生まれたばかりでしたから、教えが確立しておりませんでした。教える人によって少しずつ内容が違っていたんですね。もちろんイエス・キリストによって救われるということは違わないんですけれども、それ以外の部分でこう多少違いがあったようです。特に重要だったのは、この信じた人たちはユダヤ人と同じように律法を守らなきゃいけないという、これを教えている教師がいたんですね。で、それはやはりこのキリスト教というものはそのベースに旧約聖書、ユダヤ教というものがありますから、どうしてもこのユダヤ教の影響を受けやすかったわけです。また最初の使徒たちはほとんどユダヤ人ですから、異邦人の使徒というか異邦人の教師が起こるようになったのは、だいぶ後ですからね。でパウロは自分は律法を守りながら、しかし異邦人にはその同じくびきを負わせる必要がないんじゃないかということを最初から主張しておりましたけれども、他の多くの使徒たちはですね、そのことをはっきり理解しておりませんでしたので、でまた自分たちユダヤ人はですね、この律法を何百年何千年も守り続けていましたから、でその結果としてまあメシアにお会いしてイエス・キリストに会って救われた。だからユダヤ人にとっては、イエス・キリストを信じて救われたからといってですね、彼らが律法を捨てるということはありませんし、また異邦人がイエス・キリストを信じて救われた、クリスチャンになった、神の子となった、その彼らが自分たちと同じように律法を守らなくていいということが受け入れにくかったんですね。そんな不公平なことはないじゃないか、自分たちはこんなに苦労して律法を守ってきたのに、異邦人はただ信じるだけで救われる、こっちは 何十年何百年何千年とですね、一生懸命に守って守って、まあ昔そうでもなかったんですけどね、まあ、この時代は一生懸命守っていた、その結果としてメシアがおいでになって救われた。なんで異邦人は信仰だけで救われるの、そんな不公平なことはない、彼らに律法を守らせなきゃいけない、そういうふうに強力に主張していた人がおりました。それはその中心はパウロの同路者たちだったんですね。ファリサイ派の人、元ファリサイ派のクリスチャンだってあったと思います。この、まあ、律法主義、 律法を守る、違法人も律法を守らなきゃいけない、違法人クリスチャンも律法を守らなきゃいけないという教えがガラテヤの教会に、誰かが持ち込んだ、あるいはそのことを強力に教える人がやってきてですね、ガラテヤの教会を混乱させたわけですね。そのことでパウロは非常に、怒りました。このねガラテヤの手紙というのは怒りの手紙なんですね。ここにそのパウロが怒っている言葉を一部挙げましたけれども、さっき読みました1章の6節に私は呆れ果てていますと言います。呆れて開いた口が塞がらない、呆れ果てている。続きの8節に私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるが良いと言ってます。すごいですね。この律法主義を伝えている人たちに、ね、呪われるが良いと言ってるんですよ。で実はねガラテヤの手紙で何回も言ってます。パウロは呪われるが良い、使徒パウロですよ、呪われるが良い。僕も口は悪いですが呪われるが良いと言ったことはないです。まだ一度もないですから安心してください。あんなやつは呪われるが良いなんて絶対言えません。3章の1節に、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたんですか。ああ物分かりの悪いってかなり柔らかい訳をしてますけれども、なんとバカな連中という意味なんです。これはね、ああ物分かりの悪い、お前らほんまにアホやなというような、そんな感じの表現なんですね。ああ物分かりの悪い、嘆いてるこのパウロの雰囲気が伝わってきますね。4章20節に、できることなら私は今あなた方のもとに居合わせ語調を変えて話したいという。わかりますか、この語調を変えて話したいという。おそらくパウロは最初にあのガラテヤ地方で宣教していた時には非常に穏やかに、ジェントルにですね、宣教していたと思うんですけども、この時ばかりはもう腹にすね替えて激怒してますから、もう怒鳴り散らしたい感じですね。語調を変えて、手紙の中でね語調を変えて話したいなんてなかなか言わないですよね。なかなか面白い表現ですね。あなた方のことで途方に暮れているからです。そんなこと言われたらこれ手紙受けた方がショックだと思いますよ。あなた方のことで途方に暮れているとかね、呆れ果てているとかね、物分かりが悪いとかね、受験生ならとっくにやる気をなくしてしまいそうな、そんな言葉が続いております。さらにこれはね載せようかどうか私ちょっと迷ったんですけどね、ちょっと放送禁止、あなた方をかき乱す者たちはいっそ自らのことを虚勢してしまえばよ。聖書にこんなこと書いてあるんですよ。P ですよねこれね、わかりますか、虚勢し、ちょっと通訳が大変かもしれませんが、実はですねあんまり、くどくど言いませんが一応やっぱりこの話をしなきゃいけない。この律法主義者っていうのはですね、まあ、律法を守らせるわけですけど、律法を守るということは最初に何をするかというと、男性は割礼を受けなきゃいけない、割礼ですね。でこのガラテヤの手紙の中には割礼ということが何回も出てきます、ね。まあ、男性器の一部を切り取るわけですけれども、割礼を受けなきゃいけない。で律法主義者は割礼割礼と言ってる、割礼割礼言ってるやつはいっそ自ら取っちゃえって言ったんですよ。自分で取れそんなやつはって言ってるんですよ。虚勢してしまえって、すごいでしょこれね。一部を取れ取れ言ってるようなやつはね、全部自分で取りやがれこの野郎という、もうやめますこの話はね。でもそういう表現ですよこれ。どれぐらいパウロが怒ってるか、この律法主義に対して、すごいですね。聖書にこんな言葉があったんですね。聖書は一生懸命読まなきゃいけません。丹念に読むと面白いのがいっぱいありますから読んでください。なんかね、ガラテヤの信徒への手紙なんてなんかね、御霊の実が書いてあるしね、なんかすごい柔らかい感じの手紙かなと思ったら、これ一部ですからね。今日帰って全部読んでみてください。もっとすごいのがあります。はい、本当にそうなんです。それぐらい怒ってるんです。パウロにとってはですね、せっかく救われた特にこの異邦人のクリスチャンたちが ユダヤ人さえ背負えなかったこの律法の首輝きを背負わされて、ね、せっかく、まあ、この後でお話しますけれども、信仰によって救われ自由になった人たちがもう一回律法の不自由を味わわなきゃいけないということがもう耐えられなかったんです。だからもうこういう言葉がですね、次々に彼の口から出てきていたんですね。でこのパウロの手紙は前にも話しましたように、口述筆記されています。パウロが自ら書いている部分はほとんどありません。最後のサインぐらいですね、シラスかルカかテモテか同行の人たちがこう書いてるわけですけどね、こう書いてる方もちょっと想像してみてください。え、先生そんなこと書いていいんですかってね、自ら虚勢してしまえばよい、いいんですかそんなこと書いて、いいから書け、ね、もうパウロはもうガラテヤに本当飛んでいきたいぐらいのですね、あの気持ちだったと思います。もちろんそれは彼がこのガラテヤの人たちを深く愛していたからですよね。どうでもいいと思ってたらそんなことはしないわけです。そしてもちろんパウロが一番言いたかったことは、そういう間違った教えに翻弄されるな、ね、本当は私たちは信仰によって救われるんだ、信仰によって義と認められると、これはまあキリスト教の用語ですけれども、神様との正しい関係に入ることができるという意味ですね。そういうこともこのガラテヤの手紙の中で繰り返し繰り返し言ってます。代表的なものをいくつか挙げておりますけれども、2章16節に、けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行だけではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。しつこいというかくどいというかね、律法の実行という言葉が3回も出てきます。律法を行うことによっては義とされない、律法を行うことによっては誰一人救われない、律法によっては義と認められないって3回繰り返してるんですね。そしてもちろんではどうやって義と認められるかというと、イエス・キリストへの信仰なんだと、キリストへの信仰なんだと、キリストの信仰だけが私たちと神様との関係を正しくしてくれる、神の前に私たちは正しい義と認められる、その資格を得ることができる、これは律法の実行によらないんだ、信仰によるんだということをしつこく言っております。同じように3章の11節でも、律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜならば正しいものは信仰によって生きるからです。律法というのは旧約聖書に書いてありますけれども、その同じ旧約聖書の中に正しいものは信仰によって生きると書いてある。このガラテヤを読んでいただくと分かりますけれども、アブラハムのことを例に挙げたり、いろんな旧約の話を例に挙げつつ、彼は旧約聖書のあの主人公たちも、律法の時代に生きてきた、あるいはその前の人たちも、彼らは実は信仰によって救われたんだ、だから私たちも一緒なんだということを例を挙げつつ説明をしております。最初の26節には、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なんです。信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子になったんだ。一方では立法主義者たちを非難し、またそのことに惑わされているガリラヤ人たちを嘆きながら、そして本当の教え、信仰によって義とされるんだということをこの繰り返し述べているのがこのガラテヤの手紙であります。なぜ信仰による義なのか、なぜ行いではないのか、なぜ行いではなく信仰なのか、これはキリスト教のこの教えの中心の部分です。一番大切なところなんですね。それはまず、人間はどんなに努力しても自分の力では自分を救うことはできないからです。いかなる功徳も修行も善行も無力であります。どんな努力をしても自分の力では自分を救うことができないんですね。日本人の宗教観に、やはりこれ一番欠けているものだと思いますけれども、人間の努力によって人間は救われるんだという、その考え方が基本にあるんですね。日本人の宗教観の基本には、だから努力をすれば 良くなるんじゃないか、努力をすれば清くなるんじゃないか、努力をすれば正しくなるんじゃないかというふうに考えていますけれども、そしてそれはどんな努力でもそうなんだというふうに考えますが、それは間違いです。人間はどんなに努力しても自分の力で自分を救うことはできないんです。いや、それ以前に自分を救うことができると考えることこそ人間の無知と罪深さの証なんです。自分で何とかすれば、自分が努力をすれば自分が救われるんじゃないかっていう考えることすらがですね、これが罪深いということですね。人間の罪深さ。ああ、私も、つまり私の中には少しは良くなったり正しくなったりする力があるんじゃないかと考えている。これは実に愚かなことです。人間にはそんな力はみじんもない、全くないというのが聖書の教えですね。人間は完全に堕落している。完全に罪深い。カルビンもトータルディプラビティという言葉を使いましたけど、もう 100% 人間は堕落している。もう 100% もう溺れてるんだから、そこでどんなにあがいたってそこから助かることはできないんだ。人間とは各罪深いものなんだと。この 100% の罪深さを認めるということがキリスト教の教えでとても重要なことです。そして一方でキリストの十字架による救いは完全である。完全、キリストの十字架は人間の罪を完全に贖うものである。人間が補う必要は全くない。キリストの十字架は、キリストによる救いはそこで完成されている。だから人間が何か努力してですね、それを助けたり補ったりする必要はないんだ。いや、それはかえってキリストの十字架の贖いを冒涜する、汚すことだ。最高の芸術には誰も手を加えることができません。人間の作ったものですらそうですね。モーツァルトの音楽に誰も音符を付け加えることはできないわ、ね、ダヴィンチのモナリザに誰も筆を加えられないように、人間の作ったものですら最高のものには誰も手を加えられない。まして神がお作りになったものはどうでしょうか。神がお作りになったこの世界、この自然こそが最高の芸術ですね。人間は誰もそれに加えることはできません。野の花一輪でさえ人間はそれに手を加えることはできないじゃないですか。完全な調和を持っています。夏ですからね、朝顔がよく咲いてますね。あの生垣とか、お家の庭に先に咲いてますけれども、あの朝顔に何か付け足すことが誰かできるでしょうかね。足りない部分がありますか。もうちょっと葉っぱをこうしようとかですね、花びらをもうちょっとしたらとかですね、もうほんの1ミリでも 0.5 ミリでも人間が何かをしたらその調和は崩れちゃうんですよね。これ人間の罪深さっていうのは、罪深いっていうのはですね、なんか汚れているとか悪いとかっていうこともありますけども、その神の技に介入しようとすることこそ人間の罪深さだと思うんですよ。イエス・キリストによる十字架の救いというものはまさに完成された神の技ですから、どんな形でも人間はそれに手を加えることや関わることはできないんです。やっちゃいけないし考えることも間違ってる。そのようにパウロは言ってるんです。だから律法主義はダメだと、間違ってるんだ、ただただ信仰によるんだ、信仰によって義とされるんだ。そしてこの信仰によって私たちは自由を与えられたというんですね。これもガラテヤの手紙の大切な教えなんです。私たちは信仰によって救われた、自由を与えられた。5章の一節に、この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。キリストの信仰によって、キリストの十字架の恵みによって私たちは自由になった。せっかく自由になったのに、また律法の首輝きを、律法の不自由を味わわなきゃいけないの。 馬鹿げてるじゃないか、自由になったんだから。私たちはどんなものから自由になったのか、まず律法から自由になったと言いますね。律法から自由、でも律法から自由になったということは律法を守るなと言ってるわけではないんです。律法を守らなくてもいいということです。律法を守る自由もありますし、守らない自由もあります。パウロはどっちを選んだでしょうか。実は彼は守る自由を選んだんですね。彼はユダヤ人たちをつまずかせないために彼自身は律法を守ったんです。でも守らなくてもいいんです。これが自由ですね。この自由を履き違えちゃいけない。守ることも守らないことも自由である。また罪から自由になった。罪からの自由というのは罪を犯さない自由が与えられたということです。二度と罪が犯せなくなったわけではありません。それは自由ではないんですね。罪を犯さない自由が与えられた。それは、まあ、これはあまり詳しくお話しませんけれども、御霊によって神の霊によって私たちのうちに住んでくださる聖霊によって生きるならば、この罪から私たちは解放されて自由になるんだということを言っています。そして自分自身からも自由になった。まあ、これは罪からの自由ということをよく言っておりますけれども、かつて私たちは自分中心で自分の自己自我を実現するために、また自分の私利私欲を満足させるために生きていた。でもイエス・キリストによってその自分の奴隷からも解放される。そしてイエス・キリストという最高の死が与えられました。イエス・キリストが私たちの師匠ですよね。イエス・キリストのように生きることが生きるならば私たちは間違わない。キリストに従う自由が与えられた。素晴らしいことだと思います。自分自身の生き方が正しいかどうかということはイエス・キリストがどう生きられたかということを見ればわかるわけですね。そのように私たちは信仰によるよって自由が与えられた。でもその自由を正しく使おうじゃないか。それがこのガラテヤの手紙の結論なんですね。つまりもはや律法からも罪からも自分自身からも解放されて自由になった。でもその自由を5章の13節であなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに愛によって使え、互いに使えなさい。自由になったということはですね、また再び罪を犯すこともできるわけです。また再び律法の首輝を追うこともできるんですね。また再び自分の自己中心的な自我を私利私欲のために生きることすらできるんです。もし私たちがこの自由を正しく使わなければ、ではどのように私たちはこの自由を使うべきか。この自由を愛によって互いに使えるために用いようじゃないか。愛によって互いに使える、それが自由にしていただいた目的だと。ああもう自由だ、俺は自由だ、私は自由だ、もう私は好き勝手に生きるぞというのがのために自由が与えられたのではない。愛によって互いに使えるために自由が与えられた。使えるというのはもともとの言葉はですね、奴隷になるという言葉なんですね。まあ私たちはこの奴隷ということにも制度にも人にも全然身近でないので分かりませんけれども、でもイエス・キリストという最高のモデルがありますから、イエス・キリストの姿を見ればわかるわけですが、でも誰かのためにもう命がけで仕えていく、そういう意味で言ってるんだと思うんですね。でもそれは愛によってって言ってます。なんか仕えろって言うとですね、なんか無理やりやらされるって感じがするんですね。無理やりやらされるのは嫌ですから、誰でもね。あなたはこの人に仕えなさいなんて言われるともうその時からやる気を失いますからね。愛によって使いなさい。愛によって積極的に進んでその人が喜ぶように、ね、また忍耐強く使えていきなさい。助けて励まして喜ばせて、 まあ、僕はその使えるという言葉は英語ではこのサーブとかサービスとかっていう言い方をしますけれども、なんかサービスしろっていうとなんかちょっと負けてくれよみたいな感じしますけれどもね。でも奉仕をするというかですね、まあ、奉仕をするもやっぱちょっと違いますね。なかなかこのいい訳語がないんですけれども、でも私たちが与えられている自由というのは誰かに使えるために与えられている自由だということです。それが結論です。使えるために与えられている自由っておかしいですよ。でも考えてみてください。使えるというのは奴隷になるということですから不自由になるということですね。不自由になるために自由になっているというんです。誰かのために拘束されるために拘束を解かれているというんです。やっぱり矛盾しているようですけれども、でも聖書の言っている真理なんですね。誰かに使えるために自らの罪や律法や自分自身から解放されたんです。その自由を正しく用いようじゃないか。いや、正しく用いなければまた再びあの首輝きを背負うことになる。また再び罪の奴隷になってしまう。また再び自分自身の奴隷になってしまう。そういう人間は弱さを持っている。だから肉に罪を犯させる機会にするなって言ってるんですね。肉に罪を犯される機会を作ってしまう可能性を私たちは持っているんです。そして、まあ、この続きにですね、14節を見ると実は、隣人を愛すること、愛を持って使えることによって律法は全うされるんだよっていうことも言ってるんですね。なかなか面白いですね、この辺パウロの、非常にこう深い施策の結論でありますけれども、皆さん、私たちはもはや二度とこの行いによって自らを義とするその誘惑をに負けてはならない。いや、それはですね、この何かいいことしたら神様に喜ばれるんじゃないかとか、何かこう一生懸命、正しいことしたら少し神様に近づけるんじゃないか、そういうような考え方を持つなということなんですね。決して私たちがどんなに頑張っても自らを清くも正しくもできないんです。それは完全に神様から与えられているものなんです。でも自由がある。でもその自由は今度は誰かに使えるために使おうじゃないか。それはかつてできなかったことですね。かつて私たちはできなかったことです。罪の奴隷でしたから、自分自身の奴隷でしたから、それはできなかった。でも今はそれができる。愛を持って使えることができるはずです。与えられた自由を正しく用いていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はパウロがガラテヤの教会の人たちに宛てた手紙の中から、本当一部ですけれども共に学ぶことができましたことをありがとうございます。神様の教会ではあっても間違った教えが入り込んで多くの人が惑わされてしまった、大変悲しいことであります。しかし神はそれをさえ許される、いやむしろそういうことを通して教会が成長し強くなることを願われたのではないかと思います。神様、どうぞ私たちの教会をお守りください。間違った教えがここに入り込むことがないように、いや私たち一人一人の心の中にも実は間違った教えが常に入り込もうとしています。神よ、どうぞ内なる聖霊が私たちをお守りくださいまして、常にあなたの思いに近くあることができるように、今日は私たちは使えるために自由が与えられたんだということを学びました。ともすればただただ自分の思うがままに、自分の願うがままに、そのために自由が与えられたと思いがちなものでありますけれども、 そうではないということを知りました。どうぞもう一度私たちの師であるイエス様の姿勢を学びながら愛を持って仕えていく、不自由な生き方の中にこそそのために自由が与えられたということを知ることができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。